ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
あるですね、カーペット職人の話です。その職人さんが一生懸命仕事をして、そして仕事が終わったんですね。よし、仕事が終わったぞって言ってその部屋を見るとですね、綺麗に終わってるんですけど、なんか真ん中に何かがあるんです。あ、なんだろうと思ってポケット、自分のポケットに手を当ててみると、自分が今まで置いておいたタバコがないんです。そして綺麗に貼られてるそのところを見てですね、やばいって思ったんですね。急いでハンマーを持って、そしてそこをこう平らにしたんです。何かが入ってたら大変だ、そう思ったからですよね。で、難なく平らになったんです。あー、よかった。そしてそうするとお客さんが来てですね、あー、綺麗になったわ、ありがとうって言うんですね。そういえば入り口にあなたのタバコが置いてあったんだけど、これねって言われてね、あ、ありがとうって預かったんです。じゃあさっきのは何だったんだろうと思ったらですね、その奥様がこう言ったんです。あの、私が命の次に大切にしているハムスターがこの辺りにいたと思うんだけど、知ってるどこか。彼はもちろん知ってます。でももちろん言えません。トントンしちゃったからです。おそらく見つからないでしょうね。まあ、彼がね、そういう、まあ、間違いを犯してしまったってことですけれどもね、皆さん、命の次に大切なものって何ですか？お子さんかもしれない、ね、何かね、それぞれ、あると思いますけれどもね、今日のですね、テーマは大切なことです。まあ、先ほども言いましたけど、どんなことに大切なことかっていうと、教会を守るために大切なことという、ね、テーマなんですね。このですね、今日の箇所はもちろんパウロからテモテに宛てられた手紙なんですけれども、テモテはエペソの教会で辛いことがあって、でも、まあ、再び立ち上がってエペソの教会で牧師をしようと、またもう一度しようと思っていたんです。でももちろんいろいろなことがあって、まあ、テモテ もう辛い思いをしてしまったわけですよね。もちろんそれは間違った教えが横行してしまったからだったんです。なので、パウロはですね、今回の箇所を通してテモテに対して、テモテ、あなたがこれから教会を守るために大切なことっていうのはこういうこと、こういうことなんだよっていうふうに教えているのが今日の箇所なんです。大きく分けてポイントは2つです。まず1つ目は、聖書を手本にして歩むってことなんです。今日の、13節から14節で、あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものをあなたの内に宿る聖霊によって守りなさいって書いてあるんです。この私から聞いた健全な言葉を手本にしなさいっていう言葉をですね、もう少しこう正しく訳すと、私から聞いたことを健全な言葉の手本としなさいという意味なんです、ね、つまりパウロは何を言いたかったかというと、私が教えたこと、それは何かというと、イエス・キリストの恵み、そして福音、そして当時教会で読まれていた旧約聖書の予言とその成就です。それをしっかりと手本にして、これから牧会していきなさい。そう言ったわけですよね。まあ、もちろん、なぜそうパウロが言ったかというと、もちろん間違った教えが横行していたからです。これはエペソの教会だけではありません。たくさんのヨーロッパに広がっていった教会の中には、本当にそういう間違った教え、また地元で流行っていた占い、また、間違った宗教などに汚染されてしまって、教会がもう本当に大変な思いをしていたんです。なのでパウロは、しっかりと聖書を手本としなさい、ね、あなたの権威ある言葉を手本とする、そうじゃない、それで問題を解決するんじゃない、聖書によって解決しなさい、ね、あなたの知恵によって、 あなたが、彼らを言いくるめなさい。そうじゃないです。ただ聖書を教えなさい。そうすれば必ず教会が健全になるから、そういったわけですよね。だから教会というのはただの組織じゃないんです。だからもちろんコミュニティセンターのように何か勉強できるところ、ただ勉強できるところでもないわけですね。そこではイエス・キリストの福音が語られて、神の愛と神のメッセージが満ち満ちた場所であるべきなんです。それが教会なんです。少し皆さん時代を遡っていって、2000年問題って覚えてますね。まあ、さまざまな時計が1999からパチッと変わって2000となるかならないか、それで大きな問題になるってよく噂されていましたよね。ね、全てが機能停止してしまうかもしれない、皆さん食べ物を準備してくださいとか、まあ、様々な対策が行う、まあ、そんなに大騒ぎにはならなかったという記憶がありますね。そのちょうど2000年になる前にアメリカにライフっていう雑誌があるんですけれども、そのライフ誌が数百人の専門家と、あとはまあ大学教授たちにですね、過去1000年で最も重要な出来事は何かって聞いたんです。ね、まあ、様々なところに精通している人たちに対してですね、1000年、過去1000年で、要するに西暦1000年から1999年まで約1000年の間に何が一番素晴らしいイベントでしたか、何が、最も重要な出来事でしたかって聞いたんです。さあ皆さんだったら何ですか、何だと思います。最も重要な、まあ第一次世界大戦、第二次世界大戦とか、まあ大きな出来事はありましたね。じゃあ何かっていうと、結果のね、アンケートの結果の1位はね、ドイツ人グーテンベルグによる1455年聖書印刷だったんだそうです。それが最も世界でインパクトを与えた、最も重要な出来事だったってみんなが言ったんですって。もちろん先行した専門家はその理由としてさまざまなものを挙げていますね。それは歴史への影響を挙げてるんですけれども、この印刷技術は、まあ、印刷技術そのものに関しては、まあ、起源は中国とか朝鮮の方が古いそうです。でもこのグーテンベルグの技術が宗教改革を刺激した、まあ、ヨーロッパでそれで宗教改革を通してさまざまな人に影響を与えた。そして聖書の復旧で読み書きの能力が大衆に広がって、人類の情報改革の先駆となったわけだからですと多くの人が言ったんです。聖書を通して人々が読み書きを学ぶようになった、そして今度は学ぶだけではなくて、それを今度は教えるようになった、教えることを通して教育が発展していった、さまざまなことがその一つの出来事を通して広がっていった、発展していった。だから彼はそれを、だからその多くの科学者専門家たちはその出来事を選んだってわけですよね。でももっと驚くべきことは、その聖書は印刷され始めてから現在今日に至るまでずっと世界のベストセラーだってことなんです。驚くべきことです。じゃあなぜそこまで聖書を読まれているかというと、もちろん多くの人の人生を変えてきたからです。読み書きができるようになって、それだけじゃないんです。人々の人生を癒し、人々に命を与えてきたからです。もし誰かが絶望の人生を送っていたら、その人の人生は神様の力によって良い人生に変えられていったんです。じゃあ良い人生を送っていた人にとってはどうか、もっといい人生が与えられたんです。そしてそれを見た人たちが、私もその神を知りたい、私もその聖書、神の言葉を知りたいと思う人が増えていった。だからね、ベストセラーになった、なっていると言ってもいいでしょう。 ある島にヨーロッパの人たちが、行ったんですね。そこには先住民が住んでいたんです。そして降りていってその島にいろいろ見ていったんですけれども、その人たちが、ね、何か読んでるんです。ある人は木の上で、ある人は海岸で寝そべりながら何か読んでるんです。パッて見てみると聖書だったんです。そのヨーロッパの一団は彼らに対してね、こう言ったんです。そんな古い本まだ読んでるのか、まあ仕方がないか、そんな書物何の役にも立たないぞってこう言ったんです。するとですね、彼らの中の一人がこう言ったんです。でもしかしこの本を読んでいるからこそあなたたちは今無事でいられるんですよ。私どもは人食い人種でした。キリストを信じているから以前の習慣を捨てて全く生まれ変わった人間となりました。本来生きていくべき姿を学びました。もし私どもが聖書を読んでいなかったら今頃あなたは私のお腹の中にいますってこう言って笑ったそうです。人食い人種が変えられていったってことですよねって話です。聖書は神様からのメッセージなんです。私たちを作ってくださった作り主からのメッセージなんです。私たちがそれを読んでいくときに本来あるべき姿を私たちが知るんです。ある人はこう言います。私たち人間の取扱説明書、どうしよう、こういうときはどうしたらいいんだろう、そう思うときに私たちが聖書を読むと神様ご自身が私たちを示してくれるんです。こんな問題があるんです、どうしようもないんです、どうしたらいいですか。そうすると神様はその対処を御言葉を通して教えてくれる取扱説明書なんです、ね。その私たちが神様のメッセージを受け取っていくときに私たちはね、より人間らしく歩むようになっていくんです、ね。そして私たちが神様のメッセージを受け取っていくときに今までは不自由なところもあったかもしれない、でも自由を得ていくんです。私たちに本来の自分を教えてくれる祝福の言葉である、ね、聖書の御言葉で教会が満たされるときにそこには祝福が満ち満ちてくるんです。そしてそこには奇跡があるんです。今日の子をシェアします。乞うご期待。なぜかというとそこには神様がいらっしゃるからです。詩篇の19編の7節から8節、主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする、ね。神様の言葉をもとに私たちが歩んでいくときに私たちが歩むべき道を知っていく、ね、それを通して私たちの人生が祝福されていく、そういう人の集まりがこの教会なんだ、ね。もしあなたが教会を守っていくとすれば、まず聖書の言葉をど真ん中に置きなさい。これがパウロのメッセージです。これがポイントの一つ目です。そしてもう一つのポイントは、教会において憐れみの心を持ちなさいってことなんです。今日の箇所を見ると2種類の人たちがいたということを、ね、パウロは言ってるんです。それはどういう人かというと、パウロを離れた人、そしてパウロと共にいた人、ね、それが書かれているんです。特にここで言っているのはアジアの人々、これは現在の、ね、アジアではなくて現在のトルコ周辺ですよね。これが小アジアって呼ばれたんです。で、彼らはですね、パウロが捕まってしまって、そしてローマに連れて行かれるときにパウロを離れていってしまったんです。多くの弟子たちがパウロに集まったわけですよね。でもそこでパウロを離れていった人がいたってことです。15節で、あなたの知っている通りアジアにいる人々は皆私を離れていきました。その中にはフゲロとヘルモゲネがいます、ね。後でここ読んでどうだなんて思ったんでしょうね、はあ、自分が失敗したって彼らは思ったかもしれない。だって何千年も読み継がれている聖書に名前が載っちゃったんですもんね。 でもね、もちろんテモテを含めていつまでもパウロと運命を共にした仲間がいたんです。それが16節にありますね。オネシポロは、オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのですって言ったんです、ね、そして18節ではこう言っています。かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますようにって言ってるんですよね。パウロは、オネシポロはいつまでも私パウロと共にいて、いつも元気づけ憐れんでくれた、そんなオネシポロの上に神様の憐れみがあるようにと祈ってるわけです。パウロはテモテに対して、辛い状況もあるかもしれない、ね、でも教会として人々に憐れみの心を寄せていきなさい、それこそ私たちの神が望んでおられることだから、ね、そしてパウロは今日の箇所でそのオネシポロの憐れみの心で私はどれだけ勇気づけられたか、元気づけられたか、ね、勇気づけられた、ね、教会でこの憐れむ心を流していきなさい、そうパウロは励ましたんです。イエス・キリストもマタイの福音書の5章の7節でこう言っています。憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからです。もしあなたが憐れみを与えるときに、神様ご自身があなたをもう存分に憐れんでくださる。だから憐れみの心を持ちなさい。私たちが人々に対して憐れむ心を持つときに、それは神様の御心なんです。神様は喜んでくださるんです、ね、そしてその心を神様は絶対に忘れずにあなたに返してくれるんです、ね、でも憐れむ心っていうのは、ただね、あ、大丈夫、大変だねっていうことじゃないんです、ね、またね、こう自分がこう助けたいから助ける、そういうわけでもないんです。憐れむ心ってどういう心かっていうと、簡単に言えば相手を自分に置き換えて、自分だったらどう感じるかな、何をしてほしいだろうと、自分がしたいことをやってあげるのではなくて、相手の必要を祈って寄り添うことなんです。私たちもそういう心を持っていくべきだということですよね。最後にですね、今日はこの憐れむ心を持ってたくさんの人の命を救った女性を紹介したいと思います。この方ですね、はい、イレーナ・センドラというね、女性です。この方はですね、第二次世界大戦の時にたくさんのユダヤ人を救った人なんです。あのシンドラーのリストとかね、杉原忠根さんなんて有名ですけれども、その方々のようにたくさんのユダヤ人を救ったのがこのイレーナ・センドラーさんという方なんですね。第二次世界大戦中のポーランドではユダヤ人たちはナチスドイツに迫害されて、ゲットと呼ばれるね、高さ3メートルのレンガの壁で囲まれていた狭い地域に隔離されていたんですね。そこでは飢え、病気、寒さのために毎月5000人から6000人が亡くなっていたんです。やがてユダヤ人大量虐殺、ホロコーストが始まる。始まって絶滅収容所へ順に移送されていくなんてことがあったんです。そんなゲットというひどい場所から2500人ものユダヤ人の子供たちを密かに連れ出し、国外の施設に預け、養子に出し、生きられるようにした20代の若いポーランド女性がこのイレーナ・センドラさんなんです。彼女はユダヤ人救済地下組織リーダーで、カトリックのクリスチャンだったんですね。でイレナさんは、クリスチャンの家庭に育つんですね。でも当時ヨーロッパではこの発疹、チフスが大流行していたんです。その時ですね、医者であるイレナさんの お父さんですねは、自らもですね、伝染病にかかる危険を冒して貧しいユダヤ人たちを無償で見てあげていたんです。 でもとうとう看病していたそのイレーナさんのお父さんも感染してしまう、ね、そして後に亡くなってしまうわけなんですけれども、そのお父さんがですね、その亡くなる前にイレーナさんにこう言葉を残したんです。誰かが苦しい思いをしていたら知らないふりをしてはいけない。何があっても助けようとする努力が大切なんだと言い残したんですね。でイレーナさんはこのお父さんの生き方を受け継いで、父のように困っている人を助けよう、こう言って社会福祉士ソーシャルワーカーになるんです。そしてユダヤ人たちを支援する活動を戦前から行っていたんですね。でナチスがユダヤ人たちをゲットに入れてしまうと、イレーナさんは当時の保健局とのコネを使ってですね、入る許可証を入手して、そして約20人の仲間と一緒にユダヤ人の子供たちを救出していたんです。もちろんこの当時このユダヤ人たちを救出するというのね、がバレてしまったら彼女自身が処刑されてしまう、そういう厳しい、状況下で彼女はそういう、人たちの命を救っていったんです。でも1943年、イレーナさんは彼女の、活動のゆえに当時のゲシュタボと呼ばれる秘密国家警察に捕まってしまいます。で助けた子どもたちの居場所を言わせようと彼女を拷問をするんですね。もうその拷問もひどいものなんです。ただ叩くだけじゃないんです。手や腕や足をもう骨折するまでもう、本当に金槌のようなもので叩いて、さあ言え、あいつらどこ行ったんだ、こうやって拷問を受けさせたんですね。でも彼女は絶対に口を割らなかったんです。知りません、知りません。そして彼女はそのまま牢獄に入れられたんです。もう彼女は本当にボロボロになりながらですね、彼女はこうやって神様に祈るんです。どうぞ神様、私を救うことができる神様、あなたが私をお救いください。必死に必死に祈るんです。目をつぶって祈るんですね。でももちろん目を開けてもそれは独房の中なんです。もう私もダメかもしれない、彼女もそう思っていた時にですね、その祈りをも神様は聞いてくださっていたんです。なんと彼女はそれから助かるんですね。イレーナさんの仲間がですね、守衛のドイツ兵に賄賂を渡して、彼女は絶対絶命という状況から解放されるんです。彼女は神様に感謝を捧げるんですね。体のあちこちは痛むけれども私をお救いくださって感謝します。そして九死に一生を得たイレーナさんは、自分は助かったということは神様はまだ私に計画があるはずだ、そう言ってもう一度その自分が今までしてきた活動をやめずにまた再び立ち上がるんです。そして身を隠しながらユダヤ人の子供たちを援助する活動を続けていくんですね。戦時中に、家族のリストをですね、紙に書いて、子供たちですよ、子供たちがね、で見つからないように瓶の中に入れて地中に保管したんですって。なぜかというとお父さんお母さんたちが連れていかれてしまう、もちろんほぼ大体は殺されてしまうんです。でも中から出てくる人もいる。でもそういう人たちが自分の子供は今どこにいるのかわからない、ね、だからその子供と親を引き合わせるために、彼女はそうやって活動していくんですね。そしてもし子供がお父さんお母さんいなくなってしまったとしたら、彼女がさまざまなものを提供したので、衣食住をね、すべてを提供する、そういう活動を彼女は、もちろんアンダーグラウンドですけれどもね、やっていった。そして多くのユダヤ人の子どもたちを、救っていったわけです。でもですね、彼女はですね、それ以降、戦争が終わるとですね、彼女は自分の活動も全く口にせずに身を隠すんです、ね、なぜかというと全ての栄光は私じゃない、私を使わした神様にあるから。彼女は自分の活動を一切公言しなかったんです。でももちろん神様はその彼女の活動をそれをね、世にね、知らせることもしてくださるんですね。 ある日新聞に彼女の顔写真が載るんです。するとそれを見た子供たちが、私をあの苦しみから苦しみの虐殺から助けてくれたのはこの女性ですとね、たくさんの人がその新聞のね、新聞会社に連絡をしたり、そしてメールを打ったんです。彼女私知ってます、私を救ってくれたのは彼女なんです、そういう人がもうたくさん現れたんですね。そして彼女の働きとその名前がだんだんだんだん世に知らされていったわけなんです。でもそれは本当にごく最近、2000年の話なんです。彼女が90歳の時です。そして2003年、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世は自らイレーナさんに手紙を宛てます。そして第二次世界大戦時における彼女の功績を称えます。彼女はポーランドの最高栄誉であるホワイトイーグル勲章を含むその他の賞を受賞します。そして2007年3月、ポーランド上院がイレナさんを称え、ポーランドレフ・カチニツキ大統領は97歳のイレナさんをノーベル平和賞にノミネートすべきだと称賛するんですね。まあ、同年の4月、イレナさんは子どもたちの慈愛を表彰され、微笑みの勲章を授与されたんです。つまり今までのイレナさんの働きを本当にたくさんの人が称したんですね。素晴らしい。そしてでも、まあ、2008年、イレナさんは去年98歳でこの世を去って、今はね天国でゆっくりと休まれているわけです。生前彼女はこうおっしゃってたそうです。文明は進みましたが、大量殺戮兵器の開発は今でも続いています。それでも私は愛が勝つことを信じています、こうおっしゃったそうです。彼女の愛の心で、彼女の、一人の、ね、命をも大切にしたい、この憐れみの心がたくさんの命を救ったんです、ね。さて、私たちの周りには何か困っている方がいらっしゃるでしょうか。皆さんの人生今まででね、もちろんいらっしゃると思いますし、今私たちが置かれているところにいらっしゃるかもしれません、ね。私たちは今神様に祝福を受けています。たくさんの励ましを受けています。それをね、その励ましを私たちだけでとどめずに、私たちから流すためなんです。さあ、今週も私たちは聖書の言葉を手本として、そして憐れみの心を持ちながら歩んでいきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を祝福してくださり感謝します。そして私たちに素晴らしい使命を与え、たくさんのギフトを与えてくださっていることを感謝します。それは神様、私たちを通してこのたくさんの祝福や憐れみが他に行き渡るためです。神様、どうか私たち一人一人を用いてください。今私たちの人生において、私たちの憐れみを必要としている人がいるでしょうか。今週もそれを心で祈りながら歩んでいくことができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間祈る時間を持ちましょう。